今日もイエスの例え話をご一緒に学びます。で、例え話は神と私たち人間との関係あるいは態度、そういうものを、説明するために語られたものであります。で、しかしその話自体に、そのものに何かその教訓的な意味であるとか、あるいは道徳的な意味が必ずしもあるわけではありません。この例えってのは、分かりやすいというか、話自体は素朴であるわけです。で、けれどもその中身はですね、現代の私たちには少し分かりにくいものもある、こういうふうに言うことができるだろうと思います。あるいはその例えを聞いてですね、疑問を抱くことさえあるわけです。例えばすでに学んだ16章の不正な管理人の例えがありました。16章の不正な管理人の例えで、あの話をですよ、今申しましたように道徳的にっていうか、あるいは教訓的な話として捉えようとすると、それはおかしくなるわけですね。到底受け入れられないというか、そういうことに私たちはつまずくわけです。あの不正な管理人の例えで何が語られていたかと申しますと、借金というか、この証書を書き換えるわけです。いわゆる公的なそういう文書を偽造する、それは犯罪に問われるわけですね。で、また前の章の17章の7節以下に出てきた話ですけれども、しもべがですよ、命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうかということが言われていた。17章の7節以下ですね。で、このしもべっていう日本語に訳されている言葉は、もともとはその原文では奴隷ということですから、2000年前に奴隷がこういたわけですね。ですから奴隷が主人の命令を果たしたからといって主人はその奴隷に感謝するだろうか、するはずがないということをこう言っているわけです。ですからそれを道徳的な教えとして私たちは受け止めることができないわけです。それを受け入れてしまうと、封建的な、極めて封建的な、そういう差別的なことに、私たちも同調してしまうことになる。で、そしてこういう聖書の言葉がですよ、奴隷制度という、極めて非人間的な制度を擁護する、そういう根拠となってきた歴史もあるわけです。実際にアメリカで奴隷制度が存在した時代、こういう今申し上げたような聖書の一文が金持ちであるとか、大土地所有者には都合の良い言葉であったわけです。すなわち奴隷は黙って主人の言うことを聞いておけばいいんだと、どんな命令にも素直に聞くように、聖書はそういうふうに教えているではないかと、そういうふうに今聖書の言葉がこう用いられてきた、そういう歴史があるわけです。で、今日の話、この例えも、話自体はですね、言ってみれば奇妙な話であると思うのです。で、しかしこの話の意図するところ、それは一節に記されています。一節を見ると、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならない ことを教えるために弟子たちに例えを話された。この例えを話された理由っていうものがこの一節にまあ明確にされているわけです。イエスは弟子たちに祈りの大切さっていうことをまあしばしば教えられたわけです。その代表的なものは私たちが礼拝の中で必ず祈るあの主の祈りですね。イエスはここで例えを通して弟子たちに祈りの大切さをまあ悟らせようとしているわけです。で、祈りっていうのはややもすればあまり意味がないというか、あるいは祈っても効果がない、効き目がない、そういうふうに思われがちであります。特に、まあ、合理主義的な風潮にあるというか、現代の社会においてはそうだと思うんですね。祈ったところで一体何が変わるのか、事態が必ずしも急変するわけではない、思うようになるわけでもない。で、弟子たちもイエスがですよ、熱心に祈っている、福音書を見るとイエスが熱心にこう祈りを捧げているその姿を横目で見ながら、もしかすると祈りというものに対してそのような思いを持っていたのかもしれません。で、そこでイエスは熱心に祈ればそれは必ず聞かれると、で、そういうことを言うために、まあ、この例えをまあお話になったのだろうと思います。同じような例えはこのルカ福音書の11章の5節以下においても記されていました。で、これもすでに学んだわけですけれども、この11章の5節以下の話そのものはまあ非常にまあ極端な話でありまして、これもまた現代の私たちにはこう受け入れがたいというか分かりにくいものであったわけです。まあ、どういう内容であったかと申しますと、ある人のところに真夜中に友人が訪ねてきた。で、ところが、まあ、真夜中ですからその家に、その客人をもてなすためのパンがなかったために真夜中に別の友人のところにパンを3つ貸してくださいと、パンをくださいというふうにお願いしに行くという話であったわけです。で、当然もう寝静まっている時に来られたその家の主人は迷惑で仕方ないわけですね。ですから、まあ、友人に迷惑がられるわけです。で、それにもかかわらず、戸を叩いて執拗に頼めば、ついにパンを貸してくれた。そういう話であるわけです。で、この話も、まあ、ここに出てくる人は、まあ、非常にこう厚かましいっていうか、非常識極まりないわけですね。私たちの感覚からするとそういうことになる。決してそれを私たちも真似しようとは思わないわけです。いくら聖書の話でも私たちにはとてもそんなことはできないと、こう思うのではないでしょうか。で、そしてこれはこの話自体に意味があるのではなくて、ましてこの話に何か道徳的な教えがあるわけでもない。そのことは明らかなんですね。で、この話を通してイエスが言いたいことは、11章の9節の言葉、よく知られている聖書の御言葉ですけれども、求めなさい、そうすれば与えられると。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。このことを言うためにこの例えというものが語られたということになるだろうと思います。すなわち 熱心な祈りというか熱心な求め、そういうものに神様は必ず応えてくださるのだ。でそれを言うためにイエスは、まあ、このような少し極端な話をなさったのだろうと思われます。 では今日の話はどうなのかということですけれども、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。こういうふうにあるわけです。で当時のユダヤの社会においてやもめっていうのは非常に立場の弱い存在であったわけです。まあ、今日においてもそうだろうと思います。で旧約聖書ではこのやもめとか孤児あるいは外国人は特に社会的に弱い立場の人とされていたわけです。でそして旧約聖書の、まあ、法ではですよ、そういう弱い立場の人を守らなければならない、手厚く保護しなければならない、そういう規定があったわけです。例えば旧約の申命記の24章の17節以下を見てみますと、旧約の319ページですけれども、申命記24章の17節以下319ページですが、寄留者や孤児の権利を歪めてはならない。家父の着物を質に取ってはならない。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについてあなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは後で摘み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。こういうふうに書かれているわけですね。まあ、これと同じようなことは出エジプト記の22章にも、まあ、同じような規定が あるわけです。でそこはですね、この家父であるとか孤児を苦しめた場合、神は必ずその叫びを聞き、神の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺すとまで言われているわけです。このイスラエルの民がかつてエジプトで奴隷であった。でその時に神様がこのイスラエルの人々を守ったように、今あなた方もこうした弱い立場の人を配慮しなければならない、保護しなければならないということが旧約の法においてですね、明確に規定をされているということであります。でしかしですよ、現実にはそのような人たちが虐げられていたわけですね。いつの時代もやはりそういうことが絶えないわけであります。ですから旧約の預言者はですよ、しばしば そのような悪質な支配者であるとか、あるいは裕福な人たち、富める者たちを痛烈に批判したわけですね。預言者アモス、アモス書に記されていますけれども、アモスは特にですよ、貧しい者を騙して土地を取り上げたり、財産を騙し取ったり、貧しい者を靴一足の値段で売買している、人身売買のような、でそういう人たちを激しく非難している、そういう言葉が出て、アモス書に出てまいります。で今日の話で、このヤモメが裁判官のところに来て、相手を裁いて私を守ってくださいと言っている、その相手が一体誰で、どのようなことをしたのか、そのことは一切言われていない、語られていないからわからないわけです。とにかく彼女は強い者に虐げられていた、そういうことであります。で今日は週報にも書いていますように、1月の第4日曜日、九州教区の性差別を考える日ということで、もともとは女性の日として始まったわけですけれども、この性差別を考える日ということで、あらゆる差別の克服をこう目指してですね、あるいは私たちの中に、教会の中にあるそういうこのものを見つめ直す時として、この主日を覚えようということであります。そのことも覚えながら今日のこの箇所をご一緒に聞きたいと思うわけですね。でこのヤモメが一体どのような、この相手からひどいことをされていたのか、そのことは詳しく分かりません。ただこの時代よくあったのは、夫の土地をですね、土地、夫の死に乗じて騙し取るということが、よくあったと言われています。このヤモメは、とにかく誰かに何か不当なことというか、あるいは不正をされて財産を騙し取られたのだろうと推測できるわけですね。そして多くの場合、この不正をした者は裁判官に賄賂を送って自分に有利な判決を下してもらうというか、裁判をしてもらう、そういうことがあったようです。でまるで時代劇に出てくるこう悪代官というか、悪人と共謀して私腹を肥やす、そういう悪代官のような人物を私たちはこの裁判官に見ることができるかもしれません。でそういう事情からですね、この裁判官はヤモメの訴えを最初は取り合おうとしなかったということなんです。でしかしこのヤモメは簡単には諦めなかったわけですね。執拗に訴え続けた。五節を見ますと、この裁判官の言葉ですけど、あのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろうと、さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。でこういう言葉でこの例えは終わっているわけです。すなわちこの悪徳裁判官はこのヤモメの熱心さに負けて訴えを聞いてやろうとした。でそしてこの例えを通してイエスが言いたいことがこの7節に記されているわけですね。まして神は 昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか、こうイエスは語られたわけであります。で、ここに聖書の神様が私たちの熱心な祈りっていうか、熱心な声を必ず聞いてくださるという、そういう信仰が言い表されていると思うのです。詩編の68編の6節に、神は聖なる宮にいます、みなしごの父となり、やもめの訴えを取り上げてくださるという言葉があります。で、そしてこの例えは、聖書の外典の、シラ書というですね、シラの書という影響を受けているというふうに言われています。で、私たち の今用いている聖書には、この旧約聖書の外典っていうのはついていないわけですけれども、カトリック教会では外典と呼ばれるものは第二聖典というふうに言われて、聖書の後にこう付けられているわけです。で、今私たちが用いているこの新共同訳聖書っていうのは、これは共同という言葉があるように、カトリックとプロテスタントが共同でこの翻訳をした、そういうこともあって、一部の聖書には外典も載っているわけですね。旧約聖書続編付きって書いてある、ちょっと分厚くなる、その分分厚くなりますけれども、そういうものも販売をされているわけです。それはカトリックが第二聖典であるからであります。で、その詩羅書の35章の17節以下に、こういう言葉があるんですね。主はみなしごの願いを無視されず、やもめの訴える苦情を顧みられる。で、この言葉の影響を受けているというふうにも言われています。で、聖書の神様は生きて働きたも神様であるわけですね。生きているがゆえに人間の苦しみの声を聞きたもうお方であるわけです。エジプトでイスラエルの民が奴隷として苦しんでいたとき、奴隷としていろんな労働に酷使されていたとき、神はその苦しみの声を聞いて、イスラエルの人々の叫び声を聞いて、これを救い出そうとモーセを指導者に立てて、このモーセを使わしたわけです。で、そして私たちに今日のところから求められることは、この生ける神に信頼をするということであるわけです。私たちがこの生きて働きたもう神様に信頼するとき、神様は必ず私たちの叫びを聞いてくださる。先ほど引用したこのルカ福音書11章の11節以下には、こういう言葉もあったわけです。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。そういう言葉がルカ11章の11節以下に記されているわけですね。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。 聖霊ってのは神様の力のことですね。あるいは助け主というふうにも言うことができる。私たちの信じる神様はそういうお方であるということであります。その神に私たちがどれだけ信頼をしているのか、そのことが問われているように思うのです。で、子供は親を信頼して求めるわけですね。そして親もその信頼に応えて子供にふさわしいものを与えるわけです。で、主イエスは神はなおさら私たちに良いものを与えないことがあろうかとこうおっしゃるわけですね。イエスは全く神に信頼をしていたわけです。イエスがよく祈られたのは、祈りを捧げられたのは、神に全幅の信頼を寄せていたからに他ならないわけです。祈りっていうのは神との人格的な対話であると言っていいと思います。対話は相手の人格を信頼してこそ成立するものであるわけですね。誰かと私たちが話をする場合ですよ、その相手が本当にこう自分のことをこのしっかり聞いてくれるっていう、そういう信頼がなければ私たちは心を開いて話すことはないわけです。相手がどれぐらい真剣に聞いてくれるかによって本心で全てをこう打ち明けて話をするか、それとも半分ぐらいにしておこうか、その程度が変わってくる、そういうことがあると思うんですね。イエスは全く神に信頼をしていたので、その祈りにおいて全てを神に隠さず、神に全てをこう打ち明けられた。で、そういうことを私たちはこの聖書からこう受け止めることができると思うのです。あのゲッセマネの祈りではですよ、十字架にかかる前にイエスが祈られたあの必死の祈り、その中で父よ御心ならこの杯を私から取り除けてくださいと、こうイエスは祈られたわけですね。一見弱々しく思われるそういう姿というか、心の中をイエスは包み隠さずさらけ出して祈られた。で、これは取りも直さずですよ、神に全く信頼をしていた、全幅の信頼を寄せていた証拠だと思うんですね。私たちもどれほど神に信頼を置くことができるかで、その祈りの内容っていうものも違ってくるのではないかと、そう思うのであります。私たちもまた本当に神様に全信頼を置き、絶えず祈りを熱くし捧げ続ける一人一人でありたいというふうに思います。私たちの祈りが必ずその聞かれる、それは必ずしも私たちの願った形ではないかもしれないけれども、神様は私たちにとって最もふさわしい道を備えていてくださる、そのことを信じながらですね、絶えず神様を信頼しながら祈り続ける一人一人でありたいというふうに思います。